唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、私たちは主によらなければ何一つ良いことはできません。どうか主に従い、御心にかなうように生き、常に正しいことを思い、また行うことができますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみなりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 一心情を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天地の主よ、私たちは国々の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。小さなこの私をも顧みてくださるとは、あなたが知らないものはなく、すべての人に慈しみを注いでおられます。その慈しみを図れる者は一人もいません。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。今日もあなたの顧みの中にあることを心から感謝し、あなたの皆を心から愛している者たちに、あなたへの信仰を増し加えてくださいますように。自分の罪と咎に気づき、耐え得ない心の者がいるでしょうか。その心砕かれた者を通し、あなたのご栄光を表してくださいますように。神様、あなたが目に見えないため、あなたを恐れず生きる人をこの世を見ています。本来人は自分を通して、あらゆる被造物を通してもあなたを見るものでした。かつて私たちも目に見えるこの世の事柄にとらわれて生きるものでした。御子イエスが目には見えないあなたのご支配、あなたの力、あなたの御業を見ているゆえに、人を救うあなたの御心にご自身を委ねられました。そのことが私たちの心に命の言葉、信仰の言葉となっております。それゆえに私たちも終わりがないかのような苦しみにあっても、そこにも神のご支配と御心があることを見るのです。どうか一層この世のものに目を向けず、永遠に続く神の国、我が主イエスのお姿を追い求めていきたいと思います。どうかそのような私たち、また教会を通してすべての人があなたを見ることができますように。かつて人にあった輝くあなたのご栄光を表すものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たちが、この厳しい暑さの中守られますように。闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第14章15節から31節です。新約聖書の197ページです。ヨハネによる福音書第14章15節。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことを起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語るまい。世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。
ヨハネの福音書の特徴の一つは、13章の杉越祭の晩餐をはじめ、十字架につけられるため主が捕らえられる時までの間に、11人の弟子たちとだけの時と空間、また11人だけに緊密に語られた内容が多くを占めています。それは18章の11節まで続きます。晩餐から囚われる時までわずか数時間の間にあった主との対話が詳細に書かれているのです。十字架を前にし、弟子たちと離れる最後に交わされた、最後に残された言葉です。そのような重要な意義、位置づけを記憶しつつ、今日の聖書箇所にもご一緒に目を向けたいと思います。この14章、弟子たちは今主がどこかへ行かれるとの話に戸惑いと不安、心を騒がせています。主は、心を騒がせるな、神を信じ私をも信じなさいと語られました。弟子たちは主にお目にかかれないとの不安とともに、この現実を受け入れられない状態です。どこへ行かれるのですかと二度も聞いたのですが、主のお答えは、あなた方に新しい戒めを与える、互いに愛し合いなさいでした。また私が真に命、道である、私を通らなければ父のところへ行くことができないと答えられたのです。弟子たちの最大の関心事は、主がどこへ行かれるのかということでしたが、主が弟子たちに目を向けさせようとしておられるのは、互いに愛し合うこと、また弟子たちも父のところへ行くことでした。そして今日、主イエスを再びどこへ行かれるのかと知りたがる弟子たちに、ご自分の戒めを思い起こさせておられるのです。あなた方は私を愛しているならば、私の戒めを守ると、戒めを守りなさいとお命じになるのではなく、私を愛する者は私の戒めを守ると、愛しているなら私の言葉通りに生きると語られたのです。本当に自分が愛し尊敬し重んじる人がいるなら、その人からの一つ一つの言葉を聞き逃すことのないようにして聞き、その一つも地に落ちるようなことがないように心がけ、また行うのです。人々からその方の言葉が誤解され、人々から評論されたりすることにも鋭敏に反応し、もし侮辱されるようなことを見聞きすれば、自分が侮辱される以上に憤るのです。それはその人を愛しているからです。弟子たちのみならず、今日の私たちの主イエスへの愛も、この方の言葉をどのように聞き受け止めているかに、究極的にはこの方の言われる通りに行うことに顕著に表れるのではないでしょうか。言うまでもないことですが、単に言われた通りに行うことではなく、その語られた御心に全く差し障りないように御心通りに行うということに、その人への愛が表されるのです。主は不安になっている弟子たちのためにさらに言われました。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると。また弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるとも語られました。弁護者という訳語は、人のために弁護すると まあ、その意味が限定されてしまうという印象を受けるのです。文脈においては助ける、取りなすとも訳される言葉です。そして私たちは弁護者とここで言われる聖霊のお働きが信じる者の全人格を生まれ変えさせる助けであることを人たちから教えられています。特にこの福音書の3章ですでに主は人は聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることもそこに入ることもできないと教えてくださったのです。今日主が教えておられるように聖霊は主イエスが私たちのためになされたすべての技、言葉を思い起こさせ、真理を明かしし、真理に気づかせ、その真理に生きるようにと導いてくださるのです。そのために障害となるあらゆる汚れ、不純物を取り除いてくださって、私たちの心を主イエスの柔和に、忍耐に、慈しみに、神への恐れに、また私たちの技を主イエスの技へと変えてくださるのです。そのようにして私たちもキリストに従ってキリストの愛の技に生きられるようにとしてくださるのです。あなた方をみなしごにはしない。聖霊が永遠に共におられ、彼ら一人一人その内側にキリストの心を授けてくださるのです。その時には私のうちにキリストが、キリストのうちに私がと語られる主の言葉をつぶさに見るのです。しかし今はまだそれがいかなる恵みであることかを知らないのです。心を騒がしている弟子たちになお、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるなと語られました。ここに平和とありますが、ここは内容的にまた文脈的に平和より平安という言葉がより適切かもしれません。落ち着かず不安を抱いている弟子たちに平安をお与えになると、心を騒がせるな、怯えるなと語られました。とともに私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら私が父のもとへ行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておくとも語られました。ことが起こった時に信じるようにと、起こる前に全てを話してくださったのです。この13章14章、不安の心で主よどこへ行かれるのですかと繰り返し聞く、目に見える事柄にとらわれている弟子たちに、実際には聞いてもわからない話を主はずっと語ってこられました。今は主が十字架の道を行かれることがわかりません。受け入れられないのです。そのようなことは決してあってはならないと思うのです。父のところへ行かれ、あなたのために場所を用意することより今自分たちと共におられることを願うのです。父のところへ行く道が私であるとの話もお話も、真理の霊が来られ自分たちと永遠に共におられることが彼らに絶大な恵みを与えられることであることが今はわからないのです。私を愛しているなら父のもとへ行くのを喜ぶはず、それが主が十字架の道を通られ、また死を通られ、復活による勝利を得たゆえに神の右の座に着かれることであることを知っていたら、彼らは大喜びのはずでした。しかし今はわからないのです。今はみなしごにはしないという言葉さえもどうしてそのようなことをおっしゃるのかと、むしろ不安に聞くだけです。しかし主は弟子たちにそれらすべてを語られました。あらかじめすべてを語っ ってくださったのです。今は分からなくても、しかしことが起こった時に一つ一つ思い起こし、主が語ってくださったことの意味に気づき、信じるようにとなるためです。今は分からないんです。またしばらくの間、主の十字架、そして主の死、その十字架と死の事実に直面し、悲しみにふけるのです。しかし後には、主があらかじめ告げてくださった通りに、それらすべてが自分のためになされたことに気づかされるのです。聖霊は彼らの目を開き、主の言葉をことごとく思い起こさせ、彼らは主の言葉が一つも地に落ちることなく実現されたことを見るのです。あなた方は私を愛しているならば、私の戒めを守ると語られました。それは私をどれほど愛しているのか、弟子たちの心を見計るために語られた言葉ではありません。皆さん、そもそも愛とは主のものではないでしょうか。ヨハネの福音書13章の冒頭は、弟子たちを最後まで愛されたと始めています。彼らの足元までへり下られ、一人一人の足を洗われたのです。自分の子供の足の汚れをきれいに洗う親の姿を思い起こすと理解しやすいかもしれません。足を洗われる場面は、主の弟子たちへのこれまでのお姿を表しています。何よりもこの後、主は十字架に向かって歩かれるのです。11人の弟子は自分のために十字架を背負われる主を見るのです。主の流される血、裂かれる肉を見るのです。そしてその肉と血を食し、彼らは愛を知るのです。主の愛はそれにとどまることなく、父に聖霊をお与えくださるようお願いする。聖霊が永遠に彼らと共におられ、彼らを新しいものへと変えてくださるのです。彼らのためになされるすべての技が、彼らの信仰に結びつくように、主はことが起こる前にすべてを語ってくださいました。彼らの信仰までも主が授けてくださったことを見るのです。その与えられた信仰ゆえに、もはやこの世の目に見える事柄による不安はなく、この世が決して与えられない十字架を前にしても、父の御心にご自身を委ねられた主ご自身の平安を得るものと変えられるのです。彼らをみなしごにはしない御心が、それらすべて一つ一つ自分たちのためになされた事実を彼らは見るのです。主の弟子たち、主が父に願われた聖霊を受け、そのお働きによって日々新たにされていきました。今日、主が私を愛しているならば私の戒めを守ると言われましたが、聖霊は彼らと共におられ、あらゆるこの世の汚れを取り除き、主イエスの柔和な心に、忍耐に、慈しみに、神への恐れに、また彼らの技を主イエスの愛の技へと変えてくださるのです。そのようにして、聖霊は人たちがキリストの愛の技に生きられるようにとしてくださったのです。主イエスの戒め、互いに愛し合う、その愛の技に生きるのも、自分からではなく主イエスから授けられたものと気づかされるのです。その主イエスをどうして愛さないでいられるでしょうか。愛さないでいられない、その心にされたのも、私たちが主を愛したのではなく、主が私たちを愛してくださったからだと心深く思うのです。十字架と死と復活、真理の霊による人の再生、新しく生まれること、私たちは今何を聞いているのでしょうか。人は何者なのでしょうか。これほどの慈しみが注がれるとは、 今日主は真理の聖霊をこの世は見ようとも知ろうともしないとお語りになりました。神の御心に人は一体何をしているのでしょうか。主は救いの御手を差し伸べつけておられるのです。私たちに注がれてきたキリストの御心がいかなるものであったことか改めて思い起こさせられます。キリストを通してなされた神の慈しみと絶大な御業に口にすることすらふさわしくない、その神への恐れと感謝の心を抱くものです。主イエスを愛する者は主イエスの言葉を守るものです。主イエスの言葉を愛し、一つ一つの言葉を聞き伸ばすことのないようにして聞き、その一つも地に落ちるようなことがないようにその御心を行うことを喜びとして生きようではありませんか。お祈りをいたします。慈しみ深い神、天の父よ、御子を通してなされたあなたの御業を感謝し、聖なる皆を褒めたたえます。天使の歌声に合わせ賛美し、また私たちの日々のキリストに従う歩みを通して賛美の生贄を捧げたいと願うものです。人が礼拝するのも信仰を得るのも愛に生きるのも誠にあなたの御業によるものです。願わくはあなたと御子への私たちの愛が豊かに実を結びますように、聖霊の助けが求める者たちに豊かに与えられますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。上がりますように。上がりますように。上がりますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。どうぞ。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。この礼拝の後にはホールで交わりの会があります。どうぞホールにお集まりください。そして今週の火曜日7月30日から夏季バイブルスクールを行います。どうぞご参加ください。以上報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。 どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。